太宰治作黄金風景。海の岸辺に緑なす樫の木、その樫の木に黄金の細き鎖の結ばれて。プーシキ。私は子供の時にはあまり太刀のいい方ではなかった。女中をいじめた。私はのろくさいことは嫌いで、それゆえのろくさい女中をことにもいじめた。おけいはのろくさい女中である。りんごの皮をむかせても、むきながら何を考えているのか、二度も三度も手を休めて、おいとその度ごとに、厳しく声をかけてやらないと、片手にリンゴ、片手にナイフを持ったまま、いつまでもぼんやりしているのだ。足りないのではないかと思われた。台所で何もせずにただのっそり突っ立っている姿を、私はよく見かけたものであるが、子供心にも薄みっともなく、妙に勘に触って、おい、おけ、日は短いのだぞ、などと大人びた、今思っても背筋の寒くなるような非道の言葉を投げつけて、それで足りずに一度はおけいを呼びつけ、私の絵本の官兵式の何百人となくうよいよしている兵隊、馬に乗っている者もあり、旗持っている者もあり、銃になっている者もあり、その一人一人の兵隊の形をハサミでもって切り抜かせ、不器用なおけいは朝から昼飯も食わず、日暮れ頃までかかってやっと30人くらい、それも大将のひげを片方切り落としたり、銃持つ兵隊の手を熊の手みたいに恐ろしく大きく切り抜いたり、そしていちいち私に怒鳴られ、夏の頃であった。おけいは汗かきなので、切り抜かれた兵隊たちはみんなおけいの手の汗でびしょびしょ濡れて、私はついに癇癪を起こし、おけいを蹴った。確かに肩を蹴ったはずなのに、おけいは右の方を押さえ、ガバと泣き伏し、泣き泣き言った。親にさえ顔を踏まれたことはない、一生覚えております。うめくような口調で途切れ途切れそう言ったので、私はさすがに嫌な気がした。その他にも私はほとんどそれが天命でもあるかのようにおけいをいびった。今でも多少はそうであるが、私には無知なろどんなものはとても堪忍できぬのだ。一昨年、私は家を追われ、一夜のうちに窮迫し、巷をさまよい、諸々に泣きつき、その日その日の命つなぎ、やや分筆でもって自活できるあてがつき始めたと思った途端、病に飢えた。人々の情けで、ひと夏、千葉県船橋町、泥の海のすぐ近くに小さい家を借り、自炊の保養をすることができ、毎夜毎夜、寝巻きを絞るほどの寝汗と戦い、それでも仕事はしなければならず、毎朝毎朝の冷たい一合の牛乳だけが、ただそれだけが、奇妙に生きている喜びとして感じられ、庭の隅の京竹灯の花が咲いたのをメラメラ火が燃えているようにしか感じられなかったほど、私の頭もほとほと痛みつかれていた。その頃のこと、戸籍調べの四十に近い痩せて小柄のおまわりが、玄関で帳簿の私の名前と、それから武将ひげ伸ばし放題の私の顔とをつくづく見比べ、おや、あなたは対馬のお坊ちゃんじゃございませんか、そういうおまわりの言葉には強い故郷のなまりがあったので、そうです、私はふてぶてしく答えた。あなたは、おまわりは痩せた顔に苦しいばかりにいっぱいの笑みをたたえて、いやー、やはりそうでしたか、お忘れかもしれないけれど、かれこれ20年近く前、私は刑で馬車屋をしていました。刑とは、私の生まれた村の名前である。
ご覧の通り、
私はニコリともせずに応じた。私も今は落ちぶれました。とんでもない。おまわりはなおも楽しげに笑いながら、小説をお書きなさるんだったらそれはなかなか出世です。私は苦笑した。ところで、とおまわりは少し声を低め、おけいがいつもあなたのお噂をしています。おけい？すぐには飲み込めなかった。おけいですよ、お忘れでしょう。お宅の女中をしていた。思い出した。ああと思わずうめいて、私は玄関の式台にしゃがんだまま頭を垂れて、その20年前、のろくさかった一人の女中に対しての私の悪行が一つ一つはっきり思い出され、ほとんど座に耐えかねた。幸せですか？ふと顔を上げて、そんな突拍子ない質問を発する私の顔は確かに罪人、被告、卑屈な笑いをさえ浮かべていたと記憶する。もうどうやら、くったくなくそうほがらかに答えて、おまわりはハンケチで額の汗を拭って、構いませんでしょうか、今度あれを連れて一度ゆっくりお礼に上がりましょう。私は飛び上がるほどぎょっとした。いいえ、もうそれにはと激しく拒否して、私は言い知れぬ屈辱感に身もだえしていた。けれどもおまわりはほがらかだった。子供がね、あなたここの駅に勤めるようになりましてな。それが長男です。それから男、女、女、その末のが8つで、今年小学校に上がりました。もう一安心。おけいも苦労いたしました。なんというか、まあお宅のような大家に上がって行儀見習いしたものはやはりどこか違いましてな。少し顔を赤くして笑い、おかげさまでした。おけいもあなたのお噂は始終しております。今度の光景にはきっと一緒にお礼に上がります。急に真面目な顔になって、それじゃ今日は失礼いたします。お大事に。それから3日経って、私が仕事のことよりも金銭のことで思い悩み、うちにじっとしておれなくて、竹のステッキ持って海へ出ようと玄関の戸をガラガラ開けたら、外に3人、浴衣着た父と母と、赤い洋服着た女の子と、絵のように美しく並んで立っていた。おけいの家族である。私は自分でも意外なほどの恐ろしく大きな怒声を発した。来たのですか？今日私これから用事があって出かけなければなりません。お気の毒ですが、またの日においでください。おけいは品のいい中年の奥さんになっていた。八つの子は女中の頃のおけいによく似た顔をしていて、薄のろらしい濁った目でぼんやり私を見上げていた。私は悲しく、おけいがまだ一言も言い出さぬうち、逃げるように海浜へ飛び出した。竹のステッキで海浜の雑草をなぎ払いなぎ払い、一度も後を振り返らず、一歩一歩地団駄踏むようなすさんだ歩き方で、とにかく海岸伝いの町の方へまっすぐに歩いた。私は町で何をしていたろう。ただ意味もなく活動小屋の絵看板見上げたり、呉服屋の飾り窓を見つめたり、チェッチェッと舌打ちしては、心のどこかの隅で負けた負けたとささやく声が聞こえて、これはならぬと激しく体を揺すばってはまた歩き、30分ほどそうしていたろうか、私は再び私の家へ取って返した。海岸に出て私は立ち止まった。見よ、前方に平和の図がある。 おけい親子三人、のどかに海に石の投げっこしては笑い狂じている。声がここまで聞こえてくる。なかなか。おまわりはうんと力を込めて石を掘って。頭の良さそうな方じゃないか。あの人は今に偉くなるぞ。
そうですとも、そうですとも。
おけいの誇らしげな高い声である。
あの方はお小さい時から人に変わっておられた。目下の者にもそれは親切に目をかけてくだすった。私は立ったまま泣いていた。
険しい興奮が涙でまるで気持ちよく溶け去ってしまうのだ。
負けた。これはいいことだ。そうなければいけないのだ。彼らの勝利はまた私の明日の出発にも光を与える。